どうも、支部長です。ものづくりのラジオは産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックをざっくばらんに語るポッドキャストです。本日はコラボ会となってます。いきなりですけど、皆さんはロボコンって聞いてピンときますかね？ロボコンっていうのはロボットコンテストの略で、与えられた競技課題に対して学生たちがアイデアを絞ってロボットを制作して競うという大会のことです。今日ゲストとしてお招きするのは、そんな数あるロボコンの中でも火星探査機を作って競うっていうね、学生の世界大会ユニバーシティローバーチャレンジを目指して火星ローバーを開発し続けている学生団体アレスプロジェクトの方々です。アレスプロジェクトはですね、私も個人的に1年以上前から支援したり応援したりしてる団体なんですよ。今回はそのアレスプロジェクトからリーダーであるアイ・ダニシさんと永原良二さんの2名にゲストとして来ていただきました。で、私のラジオはね、コラボ会の時は大体そうなんですけど、例によって今回も前半と後半の2部構成となっております。第1部の今回では、アレスプロジェクトとは何なのか、一体このプロジェクトどういうきっかけで始まったのか、とうとうですね、学生目線の熱いものづくりの話っていうのを掘り下げていこうと思います。手前味噌ながらね、今回は本当に学生ならではのフレッシュな話、すごくね面白い話いろいろ聞けて、かなりねいい回になったなと個人的には思ってますんで、ぜひともですね、皆さん最後まで聞いてください。というわけで、それでは早速いきましょう。じゃあですね、今日はゲストとしまして、アレスプロジェクトからダニシ君と永原君に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず簡単になんですけど、自己紹介の方をお願いしてもいいですか？じゃあまずダニシ君からお願いします。
はい、ありがとうございます。紹介にいただいたんですけど、僕の名前はアイダニシで、今東北大学の工学研究科航空宇宙工学専攻の博士1年です。大学では宇宙ロボット研究室っていったところに所属して、月面に基地を作るためのモジャーロボットの開発をシミュレーション制御ハードウェア全部やってるっていう感じです。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ次、永原くんお願いします。
はい、慶應義塾大学理工学部機械工学科3年の、永原良二と申します。僕の場合はまだ大学では、特に専門分野というよりかは座学を学んでいるという形で、専門分野アレスプロジェクトの方でロボットを作っております。
あ、そっか。なんか勝手なイメージで思ってたけど、永原くんはまだ研究室には所属してないんだね。
そうですね、もう全然、去年までも学部2年で、今年やっと3年になれたっていう感じなので、もう全然専門分野にはまだです。はい。
ダニシ君は今いくつ、年齢的に？
僕は今25歳ですね。25歳。
永原君は？
僕21です。
あ、21。
4歳差です。
若いな。もうすご
く年の差をアレスプロジェクトで僕は代表やってる身でもあるんですけど、
はい、
毎日感じております。
いやいや、もう俺の方がすごい感じてるから。もう34だからね。もう全然
いや
一回り違うんで。このものづくりのラジオに出てくれるゲストの中では、もう本当に若い方なんで、非常にフレッシュな話が今日は聞けるんじゃないかなってすごい期待してますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず最初にですね、もうそもそもそのアレスプロジェクトというものが、どういうものなのかっていうのを、じゃあせっかくなんでリーダーだよね、ダニシ君は。
はい、そうです、はい、リーダー PM やってます。
じゃあダニシ君の方からちょっと概要を説明してもらってもいいですか？
はい。そうですね。アレスプロジェクトっていうのは、火星探査ローバを作る学生プロジェクトでして、毎年アメリカのユタ州で開かれているユニバーシティ・ローバー・チャレンジ URC っていう大会に、出場するっていう 目標を掲げてここまでやってきたプロジェクトで、まあおよそ、初めて2年ぐらい経ったプロジェクトで、現在は、東北大学の学生と慶應義塾大学の学生をはじめとする40人規模の、大きな団体として活動しているプロジェクトです。
はい、ありがとうございます。すごいね、火星ローバーを作ると、はい、で URC というものの大会だよね、はい、
そうです、
の出場を目指してやっていて、うん、で今年出れることになったということだよね。
そうなんですよ。初、日本チームとして初出場っていうのを決めることができて、
はい、
公式からも、はい、日本勢として初ですよっていうのをちゃんと認めてもらえたので、
そうなんだ。
そうなんですよ。どこにも公式の資料っていうのがあまりなくて、うん、まあ、特に調べても日本から出たチームがないっていうことだったので日本初だと思ってたんですが、うん、公式にしっかりと問い合わせたところ、完全に日本初であるってことが決まりましたので。
あ、おめでとうございます。
頑張りたいってことです。
はい。
ありがとうございます。
ぜひぜひ頑張ってください。
はい、
すごい、すごいね。日本から初で世界に、火星ローバーを持っていって、そこで URC という大会で、まあ、戦うっていうことだよね、いわば。
そうです。
競うんだよね。
その通りです。
URC という大会自体は、
はい、
どういう競技なんですか？
はい、そうですね。URC っていうのは、まあ、4つのミッションを、うん、まあ、自分たちで作った探査機でこなさなきゃいけないんですけれども、
うん、
まあ、4つ別々で、ミッションをやってセッションが終わってって形なんですが、
うん、
まあ、1つ目が、模擬宇宙船が用意されていますので、
うん、
まあ、それをロボットアームを使ってローバーがメンテナンス作業を行うっていうもので、まあ、ボタンを押したりだとか、うん、キーボードを指定された文字打つだったりとか、
うん、
まあ、中には電圧を測ったりドライバーで締めたりだとか、まあ、そういうちょっとしたメンテナンスで想定されるようなタスクを行うっていうミッションが一つ。
へー、あ、それは、
はいはい、
大会開始までは具体的なミッションはあんまりわからない、もう完全に明かされてる、こういうのをやるっていうのは明かされてる感じなんですか？
あ、はい。一応、審査書を提出する時点で、ルールブックというものが展開されて、与えられてはいるんですけれども、うん、まあ、実際の規模感だったりですとか、うん、まあ、その大会ごとに、まあ、こういうものですよっていうのを、どんどん近づくにつれて公開されていくっていう形ですね。
あ、
まあ、概要はわかるけれども、詳細は少しずつ理解しておくっていう形です。
なるほど。それが一つ目のミッションと。はい、
そうです。
うん、
二つ目のミッションが、まあ、自立走行を行うミッションでして、まあ、これドローンで、やっても良いっていう風になっているので、ドローンで全部こなしてしまってもいいんですけれども、まあ、地形に、アルコマーカーが置いてあったりだとか、何かしら目印になるようなものがありますよっていう状態で、まあ、ローバーがそれを自動で認識して、まあ、指定されたところまで行き、まあ、到着しましたっていうのをインジケーターランプで示す。だったりとか、
うん、
まあ、ドローンで到着しましたっていうのを、同じように、ランプ等で示すっていうのをやるっていうミッションがあります。
だ、目的地まで行くみたいな、
はい、
移動のミッションって感じかな。
はい、そうですね。僕たちが操縦できないので、これは見守ることしかできないっていう形です。
あ、そういうこと。独立で完全にスタンドアローンで動いてって、はい、インジケーターランプでつきましたよっていうのを示せば完了っていう感じか。
あ、そうです。
あ、なるほどなるほど。
3つ目が、エクストリームデリバリーっていうやつなんですけれども、うん、まあ、なんか工具ボックスとか、もしくは指定されたこれぐらいの大きさの岩とか、まあ、それをロボットアームで持って、まあ、すごい長い距離というか基地まで持って帰ってくるっていうミッションなんですよね、うん、で、まあ、操縦してもいいですし、まあ、自立走行したかったら自立走行してもいいんですけども、とにかくちゃんと持って帰ってくるっていうのが必要で、
うん、
まあ、フィールド自体がめちゃくちゃ広い上に、まあ、丘とかがあるので、
うんうん、
まあ、ただ単にカメラで見ながら操縦しようとしても、まあ、ローバーがマップ上のどこにあるのかってことを把握できないと、うまく成功できないミッションになってます。
そのミッション自体は、
はい、
ミッションをクリアできることを競うのと、あとタイムを競って、てるのかな、それともなんかクオリティ？
あ、そうですね。あ、タイムを競ってます。それぞれどれぐらいの成功度だったかだったりとか、
うん、
どれぐらいの時間で戻ってこれたかだったりとか、うん、まあそういうのがあって、で、まあ中には自立でどちらもやりきりましたっていう まあ、例えばメンテナンスミッションも自立でやりきりましたとか、そういうのをやっていくと、少しずつ、ボーナス点みたいなものが加算されていって。
ああ、そういうことか。技術点みたいなやつが加算されていくのか。へ、はい、レベル高いな。
高いです。
すごいレベル高いね。はいはい。
3つ目が、最後のミッションが、はい、まあ、これ鬼なんですけれども、
うん、
サイエンスミッションって言いまして、これこそ、まあ、今までの4つとは違って、まあ、火星探査ならではの4つなんですが、
うん、
そこにある砂サンプルやら何やらを、まあ、しっかりと採取して、うん、まあ、ドリルで掘っていって採取して、
うん、
で、まあ、そこの地盤の、温湿度だったりとか、うん、まあ、そこら辺にある岩の表面の様子ですとか、そういったものを、自分たちで、まあ、自分たちのこれで分析しますよっていうセンサーを用いて全部、測定していって、うん、まあ、採取したサンプル自体も、まあ、そこに生命がいるかどうかを完全に自作の分析装置で、結果を弾き出し、出てきた結果をもとに、まあ、自分たちはこういう理論に基づいてサイエンスミッションをやることにしました。結果こうでした。乗って、まあ、ここから考えられるに、ここに生命体はいます。いません。いると考えられます。いたと考えられます。みたいな、
うん。
そういったところをしっかりと発表しきるっていうので、一連のミッションがあります。
すごいね。あの、四つ目のミッション、めちゃくちゃ難しいね。それは、どんな検査方法を使うとか、はい、そういうのはもう全部自分たちで、はい、仮説を立てて選べるっていうこと。
100% 自分たちで仮説を立てて、うん、まあ、なのでこれはうちのサイエンスチームとかはもう論文を読むところから始めるんですね。論文を読んで、
はいはい、
自作でできる分析機とは何なのかみたいなところも調べてってっていう形です。
その分析装置自体はその火星ローバーの中に埋め込まれてるっていうこと、はい、それとも、
あ、そうですね、一応良心的で、うん、あの重量制限もあるのでミッションの合間、
うん、
あの全部連続でやらないので合間とかに例えばコンポーネントを取り替えるってことができるので、
うんうん
う
ん、
うちらはアームが必要ないのでサイエンスミッションの時はアームをパッて取り外して、うん、まあ、そこにサイエンスのものを取り付けるみたいな手法を取ろうとしています。
ああ、なるほど。でそこの中で分析してで、うん、データは自分たちで解析してで発表資料に落とし込むというかその最終的な結論に持っていくっていうイメージかな。
そうですね、そのイメージで合ってます。
でそこで審査員に、まあ、その内容も含めて審査してもらって点数がつくというイメージ。
はい、そうです。このサイエンスミッション自体はかなり、難しいだけじゃなくて、うん、他のミッションと違って大会本番でやればいいっていうだけじゃなくて、
うん、
まあ、プレゼンテーションもそうですけども、まあ、事前にこう、審査に残ってアメリカに行くことが決まった団体は、サイエンスプランなるもの、まあ、その自分たちがどういうのをやって分析する予定なんですよっていう、そういうハードウェアを完全に説明しきった資料っていうのを、まあ、その大会前の5月19日、まあ、17か5月17日までに提出しきらないといけないっていうのがあって、それも点数になります。
もう、じゃあちょうど1ヶ月後までにその資料を出さなきゃいけないと。
その通りです。
いや、なかなかハードですね、それは。すごい、そうか、そんな、あの、すごい、アレスプロジェクト応援してて、まあ、あの、サポートをしてるつもりだったんですけど、URC についてあんまり、あんま深く理解できてなかったなって、今、あの、感じました。すごいことをやられているんですね。
いや、もう難しいですね。はい。
じゃあ、アレスプロジェクト、自体そんなにいろいろミッションがあるっていうことは、チーム、なんかそのアレスプロジェクトの中でもそのこのミッション対応のチームみたいな感じでチームが分かれてる。
ああ、そうですね、はい、アレスはあの、ま、土地柄というか、
うん、
東北と東京に分かれてるんでそれをベースにチーム分けを行ってまして、
うんうん、
東北チームはローバーの走る本体部分のところを作ると、
うん、
まあ、それに伴ってローバーの自立走行とか、まあ、基本的な遠隔制御といったところをやる、
うん、
で東京チームの方は、まあ、ロボットアームをここに来ている陽次君も作ってるんですけど、うん、それをしっかりと制御するといったところをやっていて、で東北と東京にまたがって、サイエンスミッションの機構と理論を確立するっていうサイエンスチームと、
うん、
まあ、チームを、宣伝するための広報チームっていうのに分かれて、4つのチームで大 体系でやってます。
あ、すごい組織だってやってるんですね。広報チームも分かれてるんだね、
はい、あ、分かれてます。
へえ。じゃあメカニカルというか、まあ技術的なその東北の方を統括しているのはある種大西くんで、東京の方は永原くんが見てるっていうイメージなのかな。
あ、そうですね、僕はむしろもう完全に全体を見てる形でして、うんうん、東北には東北の代表が一人いまして、 3S にも理論と、まあ、ハードの代表っていうのが存在して、りょうじくんは東京の代表やってますし、広報も代表がいて、うん、まあ、その代表から、まあ、僕が各々必要な情報を、共有してもらって、まあ、うまくいってるかどうか判断して全体の流れを統括するっていう形です。
いや、すごいな。いや、もう組織ですね。
もうそうですね。そう、組織になってしまいましたね。
いや、もう組織。
こんなことは、こんなことになるはずではなかったというか、僕と良二君ともう一人3人でいた頃は、ロバごとき自分たち3人で作れるんだ、組織なんてあんま考えずだったんですけど、うん、完璧な組織になりました、ね。はい。
あ、そのアレスプロジェクト、今ちょうどその話が出たんで聞きたいんですけど、うん、一番最初に立ち上げた時、はい、それは今から 2年前ぐらいになるのかな。
はい、そうです。
時の立ち上げメンバーとしてダニシ君と永原君とあともう一人の 3人ぐらい立ち上げたっていう。
3人で立ち上げました。
これなんか、はい、
うん、
あ、いいよ、はいはい、どうぞ。
あ、すいません。いや、まあ本当にラックで出会ったというか、すごい偶然な積み重ねで、プロジェクトを発足することになったんですけど、まあことのきっかけは100プログラムっていう、まあ東大でやっている、まあ2ヶ月でちょっとなんか学生同士がいろんなアイディアを出し合って、まあ3人の、小規模のグループで、まあ、プロトタイプなるようなものをガーってダサくてもいいから作って、まあ、なんか挑戦してみましたっていうのを発表しますよっていう。
ちょっと長めのハッカソンみたいな感じ。
はい、そうです、そうです、うん。まあ、そういうのをやってみるっていうプログラムがありまして、
うん、
で、それにたまたま参加してたのが発足メンバーの3人だったんですよね。
うんうんうん、
で、僕は、もともと筑波大学に学部生の頃は所属してたんですけど、
うん、
まあ、その頃、まあ、サークルだったりの活動の他にちょっと火星に興味があったので、うん、火星探査の研究みたいなことをやっていたんですね、
うんうん、
まあ、ただ、まあ、そこまで技術力も追いつかず、その頃にもなんかプロジェクト的なことをやろうとしてチームを作るっていうのがいかに難しいことかっていうのを痛感したりっていう中で100プログラム参加してたので、
うんうんうん、
まあ、宇宙関連の提案みたいな、うん、アイディアを提案して人を集めるみたいなことは全くしなかったんですよ。
はいはい、
だから、りょうじ、あ、なかったよね、あんまり宇宙関連のアイディアみたいなの。
全くいなかったね。
全くいなかった。
そう、参加者自体が本当150人いて、半分東大生で、その他を多大から集めてるっていうイベント で、
うんうん、
で、そんな150人いる中、宇宙系のテーマを出してる人が全くいなくてっていう。
あ、へえ、他の人は例えばどういうテーマを。
そうですね、ちょっとなんかこう効率的にキッチンカーを配置しましょうだったりとか、ちょっとアプリ系だったりとか、
まあ、
なんでしょう、
はいはい
はい、その AI 技術を活用して、うん、まあ、日々の生活をもっと楽にする、何かしらのアイディアだったりだとか、
うん、データとかちょっとしたこうソフトウェアとかそっちの。
そうですね、まあ、ちょっとしたなんかこう、うん、なんでしょう、自分の感情を表現できるデバイスを作ろうみたいな、なんかそっちの、なんでしょう、今までになかったような新しいデバイスというイメージのものが多かったんです。
うんうんうん。
ただ、ダサいものをプロトタイプを作ってもいいし、どんなアイディアでも OK っていうので、
うん、
すごい考えが偏ってた僕は、うん、いや、宇宙系あるんじゃないかみたいな、
うんうん、
突拍子もないことを言うやつがいるだろうって、ワクワクしながら言ったところ、
はい、
まあ、待てと、全く出てこなかったので、まあ、ちょろっとですけど、
うん、
火星探査難しいんですよっていう話だけを載せるアイディアを提案したんですよ。
なるほど、はいはい。
そしたら、ちょっと宇宙に興味ある子たちが集まってきて、
うん、
で、なんかここで組んで宇宙関連のハッカソン的なのやりますかっていう、
うん、
ダサいものを作るっていうのをプロジェクト立てるかってなった時に、
うん、
まあ、なんでしょう、僕のイメージではこの、発足メンバーの3人になる永原くんと、もう一人がすごい なんでしょう、一緒にやれば少なくとも2ヶ月でいいものができそうだなっていうふうに直感で感じたメンツだったっていうので、うんうん、あの時どんな感じだったっけ、リュウジ。
いや、あの時は、僕個人としても宇宙系のテーマは出していて、
うん、
でそれが、まあ、ヘビ型惑星探査機、まあ、とにかくちっちゃい頃から惑星探査機を作りたいっていう夢があったんで、
お
で、まあ、何でも作っていいよっていうものづくりイベントで、いやもうこのタイミングしかないっていうので、うん、テーマを出していて、でその他にまあいろんな人のプロフィールとかもこう見えるので、
うん、
そこに、まあ、当時学部1年だったんで僕は本当技術力もそんなにあるかって言われたら全然ない状態の中、
うん、
すげえやつがいる、筑波大4年のすげえやつがいるっていうのを見つけて、うん、もう絶対こいつとプロジェクトはやりたい、
あーはいはい、
やって猛アタックですね当時。
あ、もうほんと永原くんの方から結構アタックした感じなんだ。
そうですね、もうほんとあの中だったら結構プロジェクト、あのプログラムの中でもピカイチのなんか技術力だったりポートフォリオを持っていたダニシだったんで、
うん
うん、まあ、ちょっとこれ倍率高いかなとかね思ってたんだけど絶対こいつ人気だっつって倍率高いぞと思って、まあなんか自分の今まで、僕は高校の時にロボコンとか、ちっちゃい頃からずっとロボコンをやっていて、で高校の時に日本代表だったんですよ、ロボコンの。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なのでまあちょっとものづくり経験は結構あるかなっていうので。
高専出身だっけ？
じゃないです。もう全然、普通の高校で。
あ、普通高校。
はい。
工業高校でもなく。
工業高校でもなく。
あ、じゃあロボコンやってたんだ。
そうですね。ロボット自体は小4から地元の近くにあるクレファスっていうロボット教室、結構有名なやつなんですけど、うん、そこにずっと通っていて、で、その、まあ、教室内でずっとロボットを作って、いろんな運が積み重なり、日本代表になったっていう感じです。
すごいな。あ、習い事としてのロボット教室というか、
そうですね、
ロボット開発やっててロボコンで日本代表になって。
そうです。
あ、そういうことか。あ、なるほど。あ、全然勘違いしてた。永原くんってさ、
はい、
僕と最初に会ったのが多分その、はい、去年か、あ、去年のか、去年の航空宇宙産業展かな、
ね、はい、そうです。
で会って、まあ、そこでそのアレスプロジェクトの話聞いて、いろいろ協力しますよって言ってこうやり取り始めたと思うんだけど、その時点でだいぶこの機械系の話に関してはとかロボット系の話に関してはかなり強いなっていう印象を僕持ってたんで。
お、ありがとうございます。
だから、あ、てっきりもう、あ、この子は高専でもうバリバリなんかやってたんだなって勝手に勘違いして
全然ですね、
勘違いしてたんですけど、全然そういう感じじゃなかったのね。
そうです、
彼すごいんですよね。まあ僕の目に留まるのも無理もないというかこんな、え、みたいな、日本代表だったのみたいなやつだったので。ただまあそうなんですよ、彼がヘビ型ロボットとかを展開してて、うん、でもう一人もなんか別のことをちょっと考えてた、まあ宇宙系っていう共通点はあったんですけども、うん、僕が変にその学部時代にちょこっと研究してたせいで、
うん、
そんな探査機じゃ本当に火星探査できないみたいなんで、否定から入ってしまいまして。
でもその専門でやってたからね、なかなか。
そうなんです。アイデアを提案するどころか消えてしまった時に、まあちょこっと以前から知ってて、うん、まあこんなの日本から参加は無理だなって諦めていた、こういう言わしって大会あるんだよっていうのを説明したのが、うん、多分このプロジェクトスタートの直接なきっかけだったはず。幼児そうだったよね、多分。
うん、そうだね。
はい、そうです。
あ、 URC 時代はもう永原くんはその時点では URC っていうのは知らなかったな。
全く知らなかったですね。そもそも多分世界的にはめちゃくちゃ大きい大会で有名な大会なんですけど、うん、やっぱ日本でローバーっていう分野全然発達してなくて、その大会知る由もないっていうか、うん、そもそも日本の記事は一切ないんで、もう日本語しかわからない僕からしたら知る由もない大会でしたね。
うんうん。もう大志くんはもう結構昔からその URC のことは知ってて、
はい、そうですね、うん、どうしても火星探査をなんかこうやるってなった時に、
あ、そうかそうか、そこは専門だもんね。
そうなんですよ、うん、ちょっと僕としてはどうしてもこの、なんだろう、学生が作ったみたいな、ちょっと手出せば作れるものからっていったところから入りたかったので、うん、YouTube 探していくと、
うん、
まあ、繋がったというかっていうので出てきたので、
うんうんうん、
それで知ったってことですね。
あ、そういうこと。そこからじゃあ チャレンジしようと思ったけど手が出ないなって思ったところにそのハッカソンで偶然出会ってスタートしたっていうことなんだね、はい、
そうです。
いやーすごいね、なんかそれで今あいごめん今何時だっけ、プロジェクト40人ぐらいいるんだっけ。
40人ぐらいいます。
はい、すごいね、2年で
成長しました。
成長してでね、URC に出場も決まったと。いや素晴らしいな。でURC もだって倍率高いんだよね、あれって
102チーム中36だけ選ばれますね。
世界でだよね、世界で、
世界でです。その応募したチームで、うん、まあその102チーム中36って聞くとなんかあの良さそうに聞こえるかもしれないですけど、僕ここでメンションしたいのが、うん、上位チームと常連がいるってところを考えてほしくて、
うんうんうん、
あのそれこそ最強チームっていうのは、まあ、ノウハウも確定してますし、
うんうん、
大会に出てきた実績をもとにですね、うん、ガンガンスポンサーもつけてっていう状態なので、
うんうん、
毎年多分かなりの競合で、まあ、ちょっとそういったチームたちよりも新しいチームたちを救って入れるみたいなシステムは全くないので。
ああなるほどね、完全にもう実力主義というか、はい、もうノウハウ持ってるところが当然強いよと。
うん、圧倒的に強いです。
ちなみに一番老舗はどこの大学なの？
はい、もともと大会というか2006年に、うん、あの学生たちでまあ、研究単位とかで作るローバーの実証をやりましょうっていうのがこの URC のスタートで、
うんうん、
アメリカだけだったんですよね。
うん、
まあ、古参はアメリカ勢だと思います。
あ、そういうことね。はい。
そこからどんどん進んでって、うん、海外からの参戦っていうのを募るようになり、
うん、
15カ国ぐらいか、アメリカ、ヨーロッパだけじゃなくて、うん、エジプトだったり、ウズベキスタンだったり、
うん、
バングラデシュだったりオーストラリアだったりっていうのが増えてってっていう形で毎年ちょっとずつ増えてる大会っていう感じですね。なので古参っていうのはあまりないですけど、僕たちがすごい、まあ、仲良くしてもらっててちょっとすごい注目してるチームってのはオーストラリアのモナッシュ大学っていうところのモナッシュノバローバっていうチームが、はいはい、去年2位とか取ってるんで、ここがすごい強いかなって思ってます。
なるほど、そんな、だからもうアメリカ勢とかそういう、ま、昔から出てるところが強い中で新規の枠を、はい、新規の枠がないところでもうちゃんと獲得したってことだよね。
そうですね。
いやすごいな、
切ることができました。
ちなみに場所アメリカのどこでやるの URC は？
はい、アメリカの、マーズデザートリサーチステーションっていうユタ州にある、
うん、ユタ州、
はい、ユタ州です。ユタ州の、まあ、ソルトレイクシティから4時間ぐらいのところにある、ど田舎、ど砂漠なところでやる感じで、うん、MDRS っていう、そのなんでしょう、閉鎖空間実験施設みたいなところがありまして、うん、まあ、宇宙飛行士たちが隔離された空間で、うん、まあ、共同生活した時に、まあ、いろいろ、どんな影響が出るかとかだったり、まあ、その、閉鎖環境での、生活を向上するための研修を行うための施設と、まあ、そこの協会と共同で開催してるっていう形です。
うん、ああ、そういうこと。もう宇宙の研究ので結構使ってる場所だっていうことね。
は
い、
あ、その通りです。はい。
なるほど。そこに行く。本戦がいつだっけ？
5月の20、まあ、8あたりから、6月の2日ですね。8とか多分事前にこう下見をしたりだとかっていうのですけど、うん、大会自体は、まあ、5月の28から6月の1日まで、実践して、2日にはちょっと指名の閉会式みたいなのやって終わりっていう流れだと思います。
ああ、ってことは今日今現在収録しているのが4月の17日なんで、
はい、
あと1ヶ月ちょいでもう本戦なんだ ね、
そうですね、やばいですね。
そう考えると すぐだね。
はい、
ローバー ローバーの改良頑張らなきゃいけんね。
頑張らない
といけない。そういうことか。そうだね、なんか5月の末だっていう、末というか後半だっていう認識あったけど、なんかもう4月の中旬なんだっていう認識がなかったわ。
そこやばいですね。もう4月の中旬ってのが恐ろしいんです。
そうそうそう。 いやそう、
春は一瞬で過ぎて
きた。一瞬だね。ちなみになんその、まあ、40人が40人当然行くことはできないと思うんだけど、その本戦に、はい、その実際にこうなんだろう戦うために行く人員っていうのは何人ぐらいで行くの？
はい、そうですね、今まあいろいろメンバーとアンケート募って、うん、まあ、来れる人来れない人含めてですね20人ぐらいで行こうとしてます。
結構行くね。
それでも大状態なんですけど結構行きます。あの先発メンバーを連れて行こうとしたんですけれども、うん、まああの2年間やっぱり頑張ってきたメンバーっていうのと、うん、あとなんですね、古参のアレスプロジェクトのメンバーがですね、うん、大学4年生とかに上がってきた時期なんですね、
うんうんうん、
なので例えばそれでもう就職しちゃう人もいますし、うん、大会終わった後は飲酒の勉強がありますよとかって人もいるので、うんうん、ここ出なかったら、まあ、次の大会に行けるかどうか分かんないみたいなメンバーも多かったんで20人連れていくことにしました。
はいはい、はい、あ、青春すごくいいね
青春ですか。
青春だね、はい、いやすごいそれは大事だと思う。だってそこでねそんだけ頑張ってきて、うん、やっぱいざその夢の舞台というか目指していったところに行かない行けないっていうのはやっぱ悔しい部分がある人もいるだろうし、
うん、そうですよね、うん、
まあ20人行くのも納得ですねそれは
行くことにしました
いやすごい大所帯だね
大所帯なんですけど
大所帯だね。それなんかその現地の手配というか、
はい、
まあ、それ当然ローバー持ってかなきゃいけないだろうし、うん、そういう手配も全部自分たちでやってるんだよね。
あ、そうです、完全に自分たちで、まあこれまで他の何でしょう、 こう URC のローバー大会に参加してきた他のチームと交流を、やってきたおかげもあって、うん、あまりなんかこうローバーをまあなんかパンと輸送委託してしまったら良くないなってことになったので、
うんうん、
自分たちのスーツケースに分解して入れられるように今まで開発してきたので、
あ、
ま
あ、それです
ごい梱包して持ってって、でちょっと残念ながらあの大会の近くに宿っていうのはすごい限られてて、うん、あの公式がもう枠を設けて抽選にしていて、まあ、そこは外れてしまったので、あ、はいはい、
うん、
あの大会フィールドから2時間かかるところがエアビーに泊まるっていう。
あー遠いな
遠いです、毎朝2時間かけて大会のフィールドに。
そうか、毎朝2時間かけて行って、はい、で終わって帰ってきて、うわ、まあ、ハードだな、
きついハードですけど、うん、まあ思うようにあの何でしょう、領事とか僕とか、うん、こうどうしてもローバーに付きっきりじゃないといけないメンツは、むしろ宿に帰るケースの方が珍しいんじゃないかなっていう感じなので、
あ、
他の人で、
う
ん、他の人でこう、なんでしょう、シフトを組んで、うん、まあ、こう支援に回りに来てもらうみたいな、一台の車で行くわけでもないですので。
じゃ、はい、基本、そうだね。じゃ宿に帰らず、もう、基本寝ないみたいな感じに。
あ、そうですね。両親はとにかく寝ないです。
そうですね。
もう寝れない覚悟で。
そうだね。もう。あの、なんか、すごいね。いいね。もう、徹夜でガンガンやっていくと。
そうです。そのつもりでいます。
そうだよね。何が起こるかわからないもんね。
そうなんですよ。もう本当に何を送るか分かんないっていうのは結構肝でして、
うん、
あの、まあ、自分たちこの URC をずっと目指してやってったこの2年間で、うん、あの、ヨーロッパにも ERC っていう、ヨーロピアンローバーチャレンジっていう大会がありまして、
うんうんうん、
あの、まあ、そっちにも、まあ、そっちの方がちょっと難易度が下がるというか、受け入れが、ま、しやすいってことで、
うん、
そう目指して、そこにも挑戦して、そこは落ちてたんですよね、去年。
うんうん、
ただまあなんか特別招待というか、まあ、ちょっと見に来てもいいんだよっていうふうに言ってくれたので、
あ、
ま
あ、なるほどなるほど、
4名だけちょっと実際の大会なんだろうっていうのを見に行くっていうのをやった時に、うん、まあこう完璧に、側も全て整ったローバーが何かわからない、うん、要素により全く動かない、うん、どのミッションも動かずめちゃめちゃ下の順位になってしまうだったり、
うんうん、
予算が一番多いと言われてるチームのタイヤが、まあ、行かれた方向に曲がってしまって、まあ、それを直すのに必死だったり、
うん、
まあ、 はたまたなんかもう破天荒なドイツのチームとかは、うん、樽でビール持ってきて、うん、木の樽ですよ、うん。それでビール飲みながら開発作業を行うという。
お国柄がすごい。すごい。
え？っていう、3D プリンターを持ってくるチームが多いっていうのもびっくりでしたね。
ああ、もうその場でその部品作るためってこと、ね、
もうその場で壊れた部品を速攻で設計して作ったりとかするためにっていうのをやってるチームもいて、
はいはいはい、
ありとあらゆる対策をしてきてるチームとかが多くて、うん、それでも動かないチームが結構多かったので、うん、何が起こるか全くわからないっていう感じですね。
いや、そうだよね。ちょっと、まあ、ワクワクとは言う表現はできないけど、相当大変そうだよね。ロボコン経験がすごい長い永原くんだったら結構あるあるというか、ロボコンの会場でも多分動かなくなっちゃうロボットっていっぱいあると思うんだけど、
はい、
もうそういう修羅場もう乗り越えてきた感じ。
そうですね、もうこれはもう絶対やっぱロボット開発において何か起こらないっていうのは逆に不可能だと思っていて、
うん、
なのでまあちょっとそれも覚悟の上でいろいろなリスクマネジメントを考えて、
うん、
行くのがやっぱ鉄則なんですけど、やっぱでもそれでもそのマネジメントが追いつかない部分で問題っていうのは起きたりするので、
うん、いや
まあ寝ない覚悟で
うん、すごいね、気持ちはよくわかる。僕はロボコンやってるわけじゃないんだけど、
はい、
ね、工作機械を作ってて、
うん、
で、はい、まあ、去年多分展示会とかちょっとちらっと来てもらったかもと思うんだけど、工作機械とかの、はい、工作機械を、まあ、東京ビッグサイトとかああいうところに新機種を出すときに大体同じことが起こるのね。お客さんに見せる機械をボーンと置いて動かないとか、ぶつかっちゃったとか、なんか よからぬ動きをしたとか、思ったように加工できないとか、まあ、現地でやっぱ出ることがあって、うんうんうん、で部品とかもないからとにかくあり合わせでなんとかこう動かすみたいな、寝ないみたいなのが
いや、わかります。
社会で発生するので、君たちが今やってることっていうのは、まあ、今後ねロボットとか、機械を作るっていう仕事を作るのであればめちゃくちゃ役に立つと思います。
いや、ありがとうございます。
実際の開発の現場もそんな感じです。
社会に出てもこの問題と付き合っていくんだっていうので結構ショックな部分も大きいんですけど、
正直ショックだった。
そうなんだよ。そう、新しいものを作るっていうのはね、なんか量産機をね、こう試作から量産にするってなったらそうならないんだけど、ね、新しいものを持ってって見せるってなるとやっぱどうしてもそういうとこが出てくるよね。まあ、それがね楽しいっていう人もいっぱいいるんで、
まあロボット開発ですね。
そう、ね、マゾというか
言っちゃ、ね、
ド M の人がやっぱ多いんだよね。こうやってる時はこうあー辛いとか眠いってなんだけど、乗り越えた時のなんだろう、なんか脳内麻薬がさバーって出て、こうあれは楽しかったみたいになってる人が多いんで、
いやあれ意味わかんないですよ。いや僕らもそうなんですよ、うん、特に鳥取砂丘のルナジアスのオープニングにローバー持ってた時はエグかった、一番エグかった今までだったら。僕らローバー完成しなくて、うん、ルナテラスのオープニングのために鳥取まで行かなきゃいけなくて、
スーツケース
詰め込めなかったんで。
あ、鳥取で去年あれだよね、鳥取砂丘を使った宇宙のなんか実証施設みたいな。
そうです、なんか宇宙、うん、まあ、月面をなんか目指すための軟弱地盤として砂丘を使ったフィールドが展開されるっていうことで、うん、今後、まあ、学生とか企業の人とかが、まあ、自分たちの作ったものの技術実証を定量的に評価して行うための場所として、
うん
うん、そのオープニングをやった時に気合で何とかする精神しかなかった俺たちは、うん、完成させることができなかったローバーを現地で完成させるって思いつつも飛行機で移動できなかったんで、うん、車で、僕は仙台から鳥取へ、洋次君は東京から鳥取へ車で移動しまして、
それお互いにだから、
はい、
ローバーの下側とローバーの上側を、はい、仙台と東京から持ってって
それで、うん、現地で完成させるために2日3日ぐらい徹夜をする羽目になる あんだけ苦しんで、その後の懇親会的な飲み会も全く楽しむことができなかったのに、終わった後、やりきってよかったみたいな謎の。よし、OK! みたいな。
すごい楽しい思い出というか、やりきったっていう感じのね、多分すごい一個の達成感、うん、もうそれじゃないと得られない栄養みたいな感じで、多分摂取できたと思うんだけど。
あれは過酷でした。
いや、すごいね、そっか。そう、なんか鳥取に行って活躍してるなとは思ってて、であれって確かテレビにも取り上げられて、
はい、
なんかニュースみたいなのに載ってたよね、
動画。ああ、載せていただきました。
活躍してるなと思って見てたんだけど、その裏でそんな泥臭いことが行われてるとは。
あれ完全に泥臭いですよ。あれ地獄や。りょうちゃん、あれめちゃくちゃ地獄じゃなかった？あの時、
あれも人生初の三鉄だよね。
三鉄三鉄か、うん、
三鉄かましたよね。あれは意味わかんなかったわ。いや、なるべくしてなったような気はするんですけど、うん、まあでも、そうですね、三鉄でしたね。
でも最初はまあ、なんとかなるし、1日ぐらい徹夜すればいけるっしょ、みたいなノリで。
全然甘くなかったです、ね。全然甘くなかったし、オープニングでテープカットまで行われるので、人様に見せるもんだしで。
あ、そうだよね。なんとかそこまでに間に合わせなきゃいけないという強烈な納期の追い込みがあって。
そうなんですよ、あのオープニングで初めて大型化を行うっていうのを実践したのがやばかったんですよね。
大型化、
今までの、まあ、4号機までのちっちゃいローバーをそのまま利用して、まあ、それだけでやりますよとかって言えばよかったものを、まあ、ちゃんと大型化して大会につなげてアンモ乗せようみたいな、その完全な大型アップデートをルナテラスのオープニングに合わせるみたいなことをやった結果、三鉄をする羽目になったっていうことです。バカなんですよ、ね。
なるほど、はい。URC に向けてはなんか大きな変更あるんだっけ？
あ、はい、あの、結構あると言いますか。ここまでローバー、あの、ステアリング機構なしで。
というわけで聞いていただきありがとうございました。後半はまたですね、来週の土曜日に投稿しますので楽しみにしておいてください。来週はね、アレスプロジェクトの今後への思いとか、あとは今日ねお話しいただいたダニシ君とか永原君のパーソナリティの部分、まあ、将来のビジョンとかね、夢なんかも聞いてます。もうね、パッションもりもりです。ぜひとも引き続きね、よろしくお願いします。あと告知なんですけど、アレスプロジェクトでは活動費の調達をするためにクラウドファンディングを今行ってます。概要欄にリンク貼っておきますんで、チェックしてですね、よろしければ支援の方もしてあげてください。この番組を聞いている方で多いのはね、やっぱ30代とか40代ぐらいのエンジニアの方だと思うんですけど、未来への投資としてね、ものづくりに携わる大人であれば、ものづくりで世界にチャレンジする学生の応援するでしょう。ということでね、ぜひともね、皆さんよろしくお願いします。当然ね、私もしてます。あとはですね、アレスプロジェクトのホームページとか各種 SNS のリンクも概要欄に貼っとくんで、活動気になるよって方はね、そちらもぜひチェックしてください。というわけで今日の話はここまで。また来週ね、後編もぜひとも聞いてください。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると非常に嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひそちらも聞いてください。そしてこのものづくりのラジオ、いい番組だなと思っていただけたらですね、ぜひとも番組のフォロー、そして各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いいたします。というわけで今日の話はここまで。以上、支部長でした。ではでは。